水戸の魅力発見隊が行く。特集、発掘、水戸のお宝。誰かに話したくなる水戸の魅力。広報誌を通して水戸の魅力を知って、もっと水戸を好きになってほしい。そんな熱い思いを持つ水戸の魅力発見隊が、つい誰かに話したくなる水戸の魅力をお伝えします。問い合わせ。水戸の魅力発信課、電話 232-9107。 半袖半ズボンに帽子をかぶった3人が、双眼鏡や虫眼鏡を持ちながら何かを探しているようなイラストがあります。パリオリンピック金メダリスト、長野雄大選手の出身地。長野選手、金メダル獲得おめでとうございます、と吹き出しのあるイラストがあります。7月26日から8月11日、フランス・パリを中心にパリ2024オリンピックが開催されました。フェンシング男子フルーレ団体に出場し、金メダルを獲得した長野雄大選手。長野選手は水戸市出身で、浜田小学校、第三中学校で学びながらフェンシングに情熱を燃やしてきました。長野選手は、元フェンシング選手である父親の義秀さんの影響で、小学1年生の時にフェンシングを始めました。練習や試合をする中で、得点を取るたびにランプがつくのが楽しくなり、フェンシングの面白さに気づいてからは、自身の能力がどんどん開花していきました。帝京高校を経て、中央大学在学中には、全日本フェンシング選手権大会男子フルーレ個人で初優勝し、その後も国内外で輝かしい成績を収めました。令和3年、2021年の東京オリンピックに出場した際は、惜しくも4位となり、メダルには届きませんでした。パリオリンピックでは、決勝のイタリア戦の終盤、重要な局面で出場し、相手との点差を広げ、金メダル獲得に大きく貢献しました。水戸市に凱旋した長野選手にインタビュー。8月21日、表敬訪問に来てくださった長野選手にお話を伺いました。長野選手が大勢の職員に出迎えられている様子の写真があります。プロフィール。25歳、浜田小学校、第三中学校出身。2019年、全日本フェンシング選手権大会、フルーレ個人優勝。2021年、東京2020オリンピック、フルーレ団体4位。2021年、全日本フェンシング選手権大会、フルーレ個人優勝。2024年、フェンシングワールドカップフルーレ団体準優勝。2024年、パリ2024オリンピックフルーレ団体優勝。金メダルを持った長野選手の写真があります。パリオリンピックにはどのような気持ちで挑みましたか？東京オリンピックに出場した時は初めての参加だったので、とても緊張しました。パリオリンピックでは普段の練習から本番の緊張を想定して、考えなくても動けるよう練習を積み重ねました。本番では練習したことを出すことに集中し、力を発揮することができました。決勝の重要な場面でどのような気持ちで舞台に立ちましたか？決勝に出ることは想定していましたが、監督から告げられたのは試合の2時間前でした。ここまで拮抗した状況での出場とは思っていなく、とても緊張しましたが、相手も緊張している中で、相手の動きを読みながら自分から積極的に攻めていくことを意識しました。オリンピックで金メダルを取るまでの道のりを教えてください。フェンシングが好きすぎて、フ フェンシングが上手くなりたいという気持ちがとても強く、気づいたらオリンピックでメダルを取れるようになっていました。好きなことを見つけて努力することが大切だと思います。挫折しそうになった時はありますか？何回もありますが、フェンシングをするのが好きだったので、どうして自分が今のような心境になっているのか考えて解決する方法を見出していました。モチベーションが戻るまで徹底的に考え、ただひたすら練習しました。水戸での印象に残る思い出と、水戸の好きなところはありますか？千葉湖の広場で友達と野球などをして遊んだことはとても楽しい思い出です。水戸の好きなところは、田舎なところと都会なところが混在しているところです。帰ってくるとほっとします。水戸の皆さんに一言お願いします。パリオリンピックでは水戸の皆さんの応援のおかげで金メダルという結果を出すことができたと思います。4年後にはロサンゼルスオリンピックがあり、個人と団体でそれぞれ金メダルを取ることが目標です。2つの金メダルを獲得し、水戸に帰ってくることができるように頑張りますので、引き続き応援をお願いします。インタビューの様子はこちらで見られます。二次元コードがあります。
最初に誕生した市。明治維新後、明治4年1871年に藩を廃止し、府や県とする廃藩置県が行われ、水戸県となりました。同年11月13日には、笠間県など数県を合わせて茨城県が誕生しました。明治22年1889年4月1日、横浜市など30市とともに全国で初めて市政を施行。市政施行に際して、市としての基準の人口2万5000人以上に達していなかったため、宇和市、下市のほか、時は細谷、吉田、浜田4ヶ村の各一部を合併し、水戸市が誕生しました。この時の市域面積は 6.17 平方キロメートル、人口は 25,591 人。市役所は、はじめ鉄砲町、現在の五軒町付近に置かれましたが、その後、佐久町、現在の三の丸に移転しました。明治22年4月1日に市政施行した市のうち、関東では水戸と横浜だけだったんだ、と吹き出しのイラストがあります。写真、当時の水戸市役所、写真終わり。日本のビスケット発祥の地、水戸藩士で蘭医の柴田邦庵が長崎留学中にオランダ人からビスケットの作り方を学び、安政2年1855年2月28日にその作り方を書いたパン・ビスコイト製法書を水戸藩の萩新之助に送った史実があります。ビスコイトとはポルトガル語でビスケットのことです。このことを日記に書き記した法案日録は今でも残っており、これが日本でビスケットが作られたことが明確にわかる最も古い記録です。この史実などに基づき、全国ビスケット協会では毎年2月28日をビスケットの日としています。伝来当時のビスケット、ビスコイトは、今のビスケットとは違うんだね、と吹き出しのイラストがあります。写真2枚、法案日録とそれに基づいて試作されたビスコイト、伊藤製菓株式会社製作、提供、全国ビスケット協会、写真終わり。オセロ発祥の地、オセロの原型が生まれたのは終戦直後の昭和20年1945年9月、旧水戸中学校、現水戸一高に通っていた長谷川五郎さんが発案しました。相手の石を囲んだら取る囲碁の碁石を使い、相手の石を挟んだら取るというルールを思いつきます。友人の間で話題となり、休み時間に流行っていきました。 最初のオセロは挟んだら黒石、白石を全部その都度取り替えていましたが、手数が進むにつれて大変な作業になるので、ひっくり返せるようボール紙を使用するようになりました。長谷川さんは就職し結婚して、妻や会社の社員などに囲碁や将棋などのルールを教える機会がありました。しかし、教えていた妻や社員はその難しさにすぐに挫折してしまいます。そこで、かつて発案したオセロを思い出します。牛乳瓶の蓋で駒を作り、妻に示すと夢中になり、オセロ道具一式を会社へ持っていくと、社員たちはオセロを楽しむようになりました。その後、試作品を玩具メーカーに持ち込み、昭和48年、1973年4月29日に、オセロという登録商標で販売され、人気が広まっていきました。中央に白石と黒石が2枚ずつ置かれたオセロ版の写真があります。イラスト、吹き出しの中にオセロ版のイラストとコメントが書かれています。オセロ版の中央に白石と黒石が2枚ずつ置かれ、四隅には星マーク、星マークの一マス中央寄りには X が書かれています。星マークは隅って言うよ。常に狙ってね。X はできるだけ打たないようにすると勝率がアップするみたい。イラスト終わり。オセロの石の秘密。囲碁の碁石からオセロの原型が生まれた後、長谷川五郎さんは飲んだ牛乳瓶の蓋を利用してオセロの石を作りました。今の学校給食は牛乳パックになっていますが、当時は牛乳といえば瓶であり、蓋はプラスチックではなく紙でした。写真、牛乳瓶の蓋とオセロの石を重ねてみると、写真の説明、オセロの石と牛乳瓶の蓋が並んで置かれています。右矢印があり、オセロの石の上に牛乳瓶の蓋を重ねると同じサイズで、ぴったりと書かれています。写真終わり。オセロの名前の由来。オセロの名前の由来は、シェイクスピアの四大悲劇の一つ、オセロ。黒人の将軍オセロと白人の妻デズデモーナを中心に、敵味方が目まぐるしく寝返るというストーリーに、黒白の石がひっくり返りながら形勢が次々変わっていくゲーム性をなぞらえて命名されました。名付け親は長谷川五郎さんの父、茨城大学名誉教授でイギリス文学者だった長谷川四郎さんです。盤面は戯曲、オセロの戦いの舞台、緑の平原をイメージして作られたと言われます。水戸の町で水戸っぽ探し。水戸の魅力発見隊は水戸っぽさがあるものを探しに行くようです。図、図の説明。三人の水戸の魅力発見隊がスゴロクのように四箇所を進んでいきます。順に読みます。水戸市役所。お、こんなところに大きなオセロが。マスの数が違う。わお、鳥が来た。パタパタ。水戸市の鳥、白石霊登場。私、白石霊がご案内します。8×8 マス版は本格的にお楽しみになりたい方に。4×4 マス版は初めてオセロをする方や小さいお子様に。6×6 マス版は、ちょっとお時間ある方に、おすすめですよ。左から 8×8 マス版、4×4 マス版、6×6 マス版のオセロの写真があります。市内探検中。水戸駅。納豆だ。ん？何か書いてあるぞ。水戸納豆が有名になったのは明治時代水戸駅ホームで土産として販売されるようになってからなんだって。ネバーギブアップ。わら納豆の形をした水戸の納豆記念碑の写真があります。歩いていると、水戸駅周辺から南町。マンホールに梅の花が書いてある。こっちは色がついてるよ。ここには水戸ちゃんのマンホールが。 市内には水戸ならではのマンホールがいろいろあるんです。3枚のマンホールの写真があります。南町。あ、黄門様だ。ん？横の印籠にボタンがついている。押してみよう。ポチ。黄門様が喋った。実は式によって話す言葉が違うんですよ。黄門様の像とその左下に大きな印籠の写真があります。Continue. Yes. No. 水戸にはまだまだお宝、魅力があるのです。図、終わり。